それでは今朝の聖書の御言葉を読みいたします。マルコによる福音書4章の35節から41節までを読みします。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。今朝は先ほど読みしました御言葉を中心としてご一緒に学びたいと思います。マルコによる福音書4章の35節から以下のところですね。今私たちは大変厳しいコロナ禍の中にあります。昨年秋頃から中国武漢において顕在化してまいりました新型コロナウイルス感染症が今年に入って瞬く間に世界中に広がってまいりました。多くの感染者あるいは死者が出ております。日本においても今までは重症者が比較的抑えられてきたのですけれども、第3波の流行といわれる現在、大阪においても異常な勢いで感染者が増えている。これが今の状況であります。こうしたコロナ禍の中にあって、私たちキリスト者、また神様を信じようと願う私たちの礼拝や信仰生活がどうあるべきなのか、誰もが戸惑っているのが現状であります。そうした中、激しい嵐に出会った弟子たちが主と共にあって、どのようにこれと向き合い、主はどのように彼らを励まし支えてくださったのか、そのことを今日の御言葉からご一緒に学びたいと思います。四章の初めから、イエス・キリストは種まきの例え、成長する種の例え、からし種の例えを通して神の国について教えてくださいました。さらには突風を沈め、今日のところですね、また悪霊に疲れたゲラサ人を癒し、ヤエロの娘とイエスの服に触れる女の癒しの奇跡を通して、神の国、神の恵みのご支配とその臨在と力というものを教え示してきたのであります。そこに神の国っていうのが抽象的な教えにとどまるのではなくて、まさに神の恵みのご支配として、神が現実のさまざまな悪しき霊や病、死に打ち勝ち、これを克服する力として存在するということを私たちに明かししてくださったのであります。最初に35節をご一緒に見たいと思います。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。こう語り始めています。四章の一節で語られているように、主イエスはガリラヤ湖畔で集まってまいりました。おびただしい群衆に船の上で腰を下ろし、そこからお教えになりました。その教えの象徴的なものが種まきの例えでありました。こうして夕方になって、主は弟子たちに向こう岸に渡ろう、こうお勧めになったのであります。 向こう岸といいますのは、五章の一節にありますゲラサ人の地方であります。そこはユダヤ人ではない異邦人の地であります。そこでは悪霊に取り憑かれた人を癒す、まあ、こういう御業がなされましたけれども、それは単に悪霊をこの追放する、まあ、こういうことだけではなくて、そのことを通して福音を伝えるということが目的でありました。この船旅はイエス・キリストが先導した船旅であります。イエス・キリストが先導した船旅でありましたけれども、もちろん主イエスが言い出したとはいえ、その船旅は漁師であったものも含まれる弟子たちに任せ、その働きに依存するものであったと思います。そういうことができると思うんですね。その意味ではキリストを主と崇め、そこに連なる地上の教会のイメージというものが見えてくるのであります。教会、世にある私たちキリスト信者はキリストを主と仰ぎつつ、主と共に労苦する群れであります。弟子たちにとって主イエスと共なる船旅は思い出深い嬉しい船旅にあったに違いないのであります。けれども、そのただ中において起こりましたのが突然の嵐であります。37節、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった、こう言われています。ガリラヤ湖は周囲よりも低いところにありまして、北に位置いたしますヘルモン山からヨルダンの谷に吹き下ろしてくる突風がしばしばあった、こう伝えられています。彼らが乗っておりました船は小さな小舟であったと思われます。ですから激しい突風によって引き起こされた大波をもろにかぶりますと、中は水浸しになってしまう。激しい突風と大波に襲われるということは、小さな小舟にとっては転覆を意味する危険な状態であったと思われます。ところがであります、主イエスは後方の友の方で枕をして眠っておられた、こう言われています。一日の働きでお疲れがあったのかもしれません。そこに主イエスが私たちと同じように弱さを担っておられる、そういうお姿を私たちはそこに見ることができるだろうと思います。弟子たちはその眠っておられる主イエスを起こしてこう言いました。先生、私たちが溺れても構わないのですか？先生、私たちが溺れても構わないのですか？これは彼らを助けを求める叫びというよりも、狼狽した彼らの主イエスに対するある非難。私たちが溺れそうですよ。まあ、こういう言葉であります。プロの漁師とはいえ、小さな船で激しい突風と荒波にさらされる、そうしたことで身も震えるほどの恐怖というものが彼らを捉えたのであろうと思います。私たちが溺れても構わないのですか、まあ、この彼らの言葉は、私たちが溺れて死にそうなのですという言葉です。荒波で海に投げ出されるということは死を意味する出来事であります。彼らはここで死の恐怖を感じています。そして言うのであります。私たちが溺れても構わないのですか？私たちが溺れても構わないのですか？構うということは心にかけるということであります。でありますから、私たちが溺れても 気にかけない、心にかけてくださらないのです、くださらないのですか、まあ、こういうイエス・キリストに対する不満であります。これはこの御言葉は私たちにとって何を意味する言葉なのでしょうか。イエス様、神様が私たちのことを気にかけてくださらない、心にかけてくださらない、そう感じる、こういう私たちの経験であります。私たちがそういう経験をすることがあるということであろうと思います。それは私たちが人生の荒波、この度のコロナウイルスの感染の流行、まあこういうことを通して私たちが味わっているかもしれない私たちの経験、感覚かもしれません。実は私たちが信仰を与えられる、キリスト教信仰を与えられるということは、世にあってじゃあもう私たちには苦難がなくなるということを意味しません。私たちが信仰を与えられるということは、何かそれによっても私たちには苦しみがなくなる、こういうことを意味するんではないんですね。世にあって誰もが経験する試練、受験や就職、また職を失うことがあるかもしれない、あるいは離婚、病や死、こういうような世にある試練が、イエス様を信ずる、イエス・キリストを信ずるキリスト者に望まなくなるわけではありません。ただ同じ苦難や試練を経験するとしても、そうした苦難に耐え抜く信仰が与えられるということが信仰の恵みであります。では私たちはどのようにしてこうした試練や苦難に耐え抜くことができるのだろうか、御言葉はどのように私たちに教え、それを教えてくださるのかということであります。私たちが溺れても構わないのですか、まあ、こういう非難めいた弟子たちの問いかけに対してイエス・キリストはどうお答えになったのでしょうか。39節を見ますとこうあります。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ静まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。こう言われています。船の後方の友の方で眠っておられた主イエス・キリストは起き上がられたのであります。それは私たちがそうであるようにまだ眠いのに起き上がったということではないと思います。ただ単にそういうことではないと思います。弟子たちの言葉を聞いて、その言葉に応えてイエス・キリストは決然と起き上がられたのであります。彼らに応えてくださったのであります。そして風を叱り、湖に黙れ沈まれ、こう言われました。風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。何か大変不思議な言葉であります。風や湖、海にまるで人格を相手に、人格を持つ相手であるかのように叱ったり命じたりしておられます。どういうことでしょうか。実は朝読んでいただきました詩編の御言葉は、こうした表現の言葉がところどころに教えられている御言葉の一つであります。詩編の104編の6節5節から言いますと、主は地をその元湯の上に据えられた。地は栄を限りなく揺らぐことがない。深淵は衣となって地を覆い、水は山々の上にとどまっていたが、あなたが叱咤されると散っていき、とどろく御声に逃げ去った。 こう語られています。この詩編の言葉において語られるイメージっていうのは大変面白いと思います。まあ面白いという方は変かもしれませんけど、しかしこの御言葉を語るイメージっていうのは大変深いと思います。大雨や洪水、津波や地震、まあ、こうした災害の怖さを知らされております私たちにとって、この詩編の言葉が語っていますことは大変深いと思います。私たちが住み暮らしておりますこの大地は、絶えずここで言います深淵、まあ、深淵というのはこれは大水のことなんですね。創世記の一章の二節で語られていることであります。大水に脅かされていますけれども、神様が知った、叱りつけられると散っていき、とどろく御行為に逃げ去った、まあ、こういう一つの非常にこう絵画的なイメージで語られているわけですね。実は創世記の一章の九節、まあ、創造の御言葉が語ってありますところですけれど、まあ、そこにおいてもこういう言葉があるんですね。創世記の一章の九節、神は言われた、天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよ。まあ、これはですから、神様がこうお作りになった最初の時っていうのは、大水がこう全地を覆っておったというこういうイメージですね。で、大水が全地を覆っておった。で、それを天の下の水が一つところに集まれ、つまり一つところに水が集まることによって大地がこう現れてくるということなんですね。そこにまさにこの生き物やあるいは人間が住まうことができる場所が与えられるということです。だから、まあ、一つのイメージはですね、私たちが住んでおりますこの大地っていうのは、この大水に脅かされながら、しかし神様がこう仕切りを設けてこれを守ってくださっている、こういうイメージです。神様はそうやって私たちがこの安全に生きることができるようにしてくださっているという、まあ、そういう言葉ですね。まあ、創世記で語られていますことは、まさにイエス・キリストがここでなさったことと同じこと、本質的に同じことがこの語られている言葉、こういうことができるだろうと思います。イエス・キリストはこうした詩編や創世記の御言葉を念頭において、荒れ狂う風や湖、海に対して黙れ静まれ、こうお命じになった。この御言葉はこう教えています。黙れ静まれ。これは大変イエス・キリストにある権威ある言葉であります。力ある言葉であります。イエス・キリストは誰に対して黙れ静まれ、こうお命じになったのでしょうか。それは風や波の背後にあって、主イエス・キリストを信じ、主に従う者たちの命を脅かす悪しき霊、悪しき霊とその悪しき霊的に力に対して、キリストは黙れ静まれ、こうお命じになったのであります。これは力ある言葉であります。力ある言葉をイエス・キリストはそのようにしてお語りになったのであります。そしてさらに、イエス・キリストは戸惑う弟子たちにこう言われました。40節、イエスは言われた、なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。主は弟子たちに向かって、あなた方はまだ信じないのか、あるいはどうして信じないのか、こう問いかけられました。これは確かに彼らの不信仰を問う言葉であります。確かに不信仰を問う言葉ですけれども、そこに主イエスの弟子たちに対する愛と未練が感じられる言葉だと思います。 単に彼らをこの切り捨ててしまう、そういう言葉ではないと思うんですね。なお彼らを取り戻そう、なお彼らをご自分のもとへ取り返そう、こういうイエス・キリストの思いというものがそこに感じられる言葉であります。主は弟子たちに信じてほしいのであります。何を信じてほしいのか、それはイエス・キリストご自身が共におられる、そのことを信じてほしいのだと思います。激しい突風が起こり、船が波をかぶって水浸しになったとき、弟子たちが発した最初の言葉は、先生、私たちが溺れても構わないのですか、こういう言葉でした。先生、私たちが溺れても構わないのですか、私たちが溺れても気にかけ心にかけてくださらないのですか、こういう言葉でした。そこにある彼らの思いは、主イエスが共におられながらまるでおられないかのように激しい暴風の中にあって、主イエスが彼らを守ってくださらないかのように彼らは恐れています。恐れ戸惑っています。だからこそこうしたことを後に41節で弟子たちが主イエスに対して抱いた恐れということが大変重要なのだと思います。まあこれは何でもない言葉かもしれませんけど、私にとっても大変重要な言葉であります。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。弟子たちは非常に恐れた。この恐れとは何でしょうか。これが今日のところの一つの大変重要なことであると思います。まあ、この恐れっていうのは、今私たちがこの翻訳で見ております言葉は、これは恐怖の恐れです。しかし、ここで言っておりますこの恐れっていうのは、恐怖ではないんですね。ある意味では、そういう面ももちろんなくはないかもしれない。まあ、自分たちが思ってた方と、このおおよそ違う。これまでずっと自分たちがこの抱いてきた思いとまさに違うお方をここに彼らは感じたんだと思います。そういう意味でのある震えを感じるようなそういう経験もあったかもしれません。しかしここで言いますのは、この恐れっていうのは、いわゆる私たちがこの持ちますこの恐れ、まあ、さっきの激しい嵐に対して嵐の中で感じた彼らの恐れよりもさらに深く、さらに大きいものであります。これは大いに恐れたとか、恐れに恐れた、まあこういうふうにしか訳せない言葉であります。それは恐れ、恐怖っていうよりも畏怖であります。彼らは何を恐れたのか、何にこの畏怖の感情を抱いたのかと言いますと、彼らは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれ、こう言いますと風がやみ、すっかりなぎになった。こうしたことを見、経験をして、このお方は一体誰なのだろう、こういう深い思いを畏怖を抱いたのだと思います。それまで彼らが信じ従ってまいりましたナザレのイエス先生、彼らはこれまでこの方をどのように見、信じ従ってきたのだろうか。偉大な預言者、偉大な教師として考えていたのかもしれません。おそらくそれ以上ではなかったかもしれないと思います。私たちもある時そうかもしれないと思います。私たちはもちろんこうして教会に来て御言葉を聞いて、繰り返し御言葉を聞いてイエス・キリストを救い主、 魂の救い主、慰め主、こう信じています。これは間違いなく私たちの信仰だと思います。けれども、そうした信仰を持ちつつも、私たちがしばしば思う思いは、そうやって私たちがイエス・キリストを救い主、魂を慰め主と信じながら、現実の生活の中で、現実に私たちがこの体と生活をもって出会うさまざまな困難の中で、イエス・キリストを見失う、あるいは私たちが教会においてこうして礼拝をしておりますとき、祈っておりますときは、神様を信じているかもしれない、イエス・キリストを信じているかもしれない。けれども、現実の生活になると、そうしたことがいつの間にか大変薄くなってしまう。そういう経験が私たちにないだろうか、ということであります。イエス・キリストを信じつつも、現実の困難には関わってくださらない。現実の困難の中では、やっぱり私たちが自分で何とかしないといけない。こういうふうに私たちが考えてしまう。こういうことが私たちにないだろうか、ということであります。そういう意味では私たちの信仰というものが、魂の、心の問題だけにとどまってしまって、現実の生活、現実のさまざまな私たちに起こりくる出来事に対して、神様がそれでも生きてらっしゃる、こういう感覚が大変私たちにこう薄くなってしまう、希薄になってしまう、まあ、この社会がまさにそうなんですね。しばしば言います、この生と俗のこう二元論というこう言い方をしますね。つまり聖なる領域と俗なる領域で、私たちはこの聖なる領域だけに生きていない、俗なる領域にも私たちは生きているわけですね。ところがこれはもちろん現実なんですけども、それが分離してしまう、こういうことが起こってくるんだと思います。だから魂の問題においては、神様を信じている、イエス・キリストを信じているかもしれない、けれども現実の生活においては何かそうしたことが忘れられてしまって、あるいは希薄になってしまって、やっぱり人間的な手段で私たちはこの生きざるを得ない、生きなければもう自分で生きていけないんだ、まあ、こんなふうに私が考えてしまう、こういう私たちの思いであります。けれども今日の御言葉において語られていますのは、ここで弟子たちは風や湖さえも従う、こういうことを通してこのお方がただの人ではない、ただ自分たちがこれまで信じてきたナザレのイエス先生、偉い先生、そういうお方以上のお方である、こういうことを彼らはある意味で発見をしたんだと思います。信仰っていうのはもう私たちがすでにこう得ておる、こういうものだけではなくて、日々に新しく御言葉を通して私たちが主の恵みを発見をする、味わう、こういう経験が私たちの信仰の経験だと思います。日々新しく私たちが御言葉を通して神様の恵みを味わう、ある意味で神様を発見をする、こういう経験であろうと思います。弟子たちはこの出来事を経験を通して、イエス・キリストがただの人ではない、神ご自身である、これを弟子たちは発見をした、こういうことができると思います。神様はどこにでもおられる、まあ、こういう信仰があるかもしれません。神様はどこにでもおられる、まあ、こういう信仰を、まあ、ある人が持っておられるかもしれない。これは一般の人も、まあ、そういう思いがあるかもしれないと思います。しかし それは間違いないことですけれども、神様はどこにでもおられるというのは間違いないことですけれども、しかしそれはあるとき、非常に抽象的な信仰になってしまいます。抽象的な信仰になってしまって、今ここに、今この現実のただ中において、神がおられるという実感を伴わない。頭だけの信仰になってしまう。こういうことが起こってくるんだと思います。旧約聖書のヤコブのことを少しご一緒に見てみたいと思うんですね。アブラハムの子、イサクの子、ヤコブであります。ヤコブが神様を発見をした、まあ、そういう出来事がこの旧約聖書に記されています。創世記の28章の10節以下であります。創世記の28章の10節以下、旧約聖書の46ページ以下であります。まあ、少し大雑把にヤコブのことをお話をしますと、ヤコブは兄から父の祝福を騙し取ったということがありまして、兄の怒りを買い、怒りと憎しみを買い、家を離れて暗い思いを抱いて、叔父ラバンの家に向かいつつあったのであります。ベールシェバを立ちまして、ハランに向かってとある場所に来てまいりますときに、日が沈み、そこで一夜を過ごしたのであります。で、そこで彼は不思議な夢を見たというんですね。先端が天まで達する階段が、地に向かって伸びており、神の御使いがそれを上ったり下ったりしていたというんですね。そしてその時、主なる神が傍らに立ってこう言われました。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。見よ、私はあなたと共にある。あなたがどこに行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。するとヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのを私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。ここはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。そしてその場所をベテル、神の家と呼んだ。こういう御言葉である。ヤコブは自らが招いた困難、試練の中で、ここにおいてまさに生ける神を発見したのであります。もちろんそれまで神様を信じていたに違いないのです。しかしヤコブはある意味でここで改めて生ける神様を発見したのであります。主の弟子たち、またヤコブがそうであったように、私たちも今厳しいコロナ禍の荒波の中で溺れ死んでしまいそうであります。そうした中で、主キリストの教会に連なる私たち、主キリストを信じて生きようと願う私たちを見捨てないで、心にかけ御言葉と聖霊において近づき、共にいてくださる主イエスキリストの神を私たちが御言葉において発見する。御言葉において私たちが日々出会う。これが私たちの信仰であります。主キリストは39節で、起き上がって風を叱り湖に黙り沈まれ、とこう言われました。起き上がるという言葉は、まさに死から起き上がる。主の復活を意味する言葉であります。よみがえり、復活された主イエスキリストは、私たちが出会うどのような境遇、どのような困難、どのような場所においても、私たちと共におられ、私たちの信仰と救いを阻害する悪しき力を打ち倒し、私たちの救いを最後まで保持してくださいます。それはどのような意味ででも間違いない、確かなことであります。なぜなら私たちは イエス・キリストにあってイエス・キリストを信じて罪許され贖われた主のもの、主の所有であります。聖書の教えに聖徒の権任という教えがあります。聖徒の権任、聖徒って私たちのことですね。聖なるもの、キリストにあって聖なるものとされた私たち、そういう聖徒、権任、神様が権任してくださる、固く保ち続けてくださるという教えです。キリストにある神の聖徒である私たちが、私たちはその信仰と救いが最後まで主によってその道からによって守られ、全うされ、救いの完成にまで至るのであります。私たちは、私自身の思いは、自分ではこう自分のこの信仰をですね、最後まで持ち続ける、そういう自信はありません。もちろんそれはその通りだと思います。私たちにはそんな力はないんですね。けれども主イエスキリストにあって恵みの神様が私たちを選び、私たちに信仰を与え、私たちを導いてくださった、その神様の恵みの力は、私たちを最後までどのような困難の中にあっても私たちの信仰を保ち続けてくださる。ですから私たちは主にあって、主イエスキリストにあって、この救いの信仰に最後までとどまることができるのです。自分ではできませんけれども、主によってこの信仰にとどまり続けることができるのであります。今朝の御言葉は、そうした恵み、そうした豊かな教えが私たちに語られている御言葉であると思います。私たちは今朝改めてその御言葉を私たちの心に刻みながら、新しい歩みに歩みを始めたいと願っています。お祈りをします。恵み深い天の神様、今日もこうして導かれ、兄弟姉妹とともにこの礼拝を守られ感謝します。あなたが私たちをこの時代、このコロナ禍のこんな中にあっても私たちを導いておってくださいますことを心から感謝をします。どうぞ御神様、私一人一人を顧みてください。今病や弱さの中にある方もあろうと思いますが、どうぞそうした方の上に神様の顧みと支え癒しの御手がありますように、どうぞお願いします。諸教会の兄弟姉妹、全世界のキリストの教会の主の民をどうぞ顧みてください。感謝をして主の御名によってお祈りします。アーメン。